9ページ、目次6、令和元年度決算審査。元年度決算の認定について、2つの特別委員会を設置し、適正に予算が執行されているか、期待した行政効果が得られているか、さらには今後改善を要する点は何かなどに主眼を置き審査を行った。主な審査の内容は次の通り。決算審査特別委員会、一般会計歳入、質疑、市税の収入未細額が17億円以上あるが、どのような状況なのか。説明、市税の収入率は元年度は約 98% で、前年度比 0.4 ポイントの増となった。今後も納税者へのきめ細かな対応を図り、収納対策の強化に努めていく。一般会計歳出、質疑、情報管理費の RPA 導入実証業務委託の内容及び成果は。中、 RPA、 これまで人間のみが対応可能とされていた作業を人間に代わって実施できる AI などを活用して代行代替する取り組み。中終わり。説明、 RPA 導入実証業務は妊産婦健康審査結果などの3つの業務において、人の手で入力していた業務に RPA を導入し自動化を図った。妊産婦健康審査結果は年間の作業時間を約244時間削減、削減割合は約 45% となるなどの効果が得られた。質疑、宇都宮産農産物輸出促進支援事業補助金における現地調査2件の内容は。説明、平成30年からいちごと梨をタイに輸出しており、その商社との打ち合わせに要した旅費などが主なものである。要望、市には戦略的な農業の大きな要素となるさまざまな品目があり、輸出促進についてさらなる予算を確保し積極性を出してもらいたい。質疑、道路橋梁企画費の無電柱化推進にかかる基礎調査業務委託について、どのような調査内容及び結果だったか。説明、基礎調査業務委託は今後市が優先的に無電柱化を進める路線について、防災上の観点等から候補の路線を選定し、概算の事業費やコストの縮減といった課題について整理した。具体的な路線は今後絞り込んでいく。質疑、都市再開発調査計画費の千住宮島地区の再開発促進事業の業務委託について、現在の進捗状況は。説明、千住宮島地区の権利者と意見交換を重ね、事業収支のバランスが取れる段階まで進んだ。2年度はディベロッパーなどにヒアリングを実施し、事業参画の意向把握を実施している。母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計。質疑、債務者状況調査はどのように行って不納欠損額を確定したのか。説明、債務者状況調査は過去15年から20年程度償還未済となっている債権について民間の債権回収会社に依頼し、その結果6つの債権が不納欠損となった。生活排水処理事業特別会計。質疑、下平出地区排水処理施設など3施設に対して行った調査業務委託の結果はどうだったのか。説明、道路に入っている環境のカメラ調査を行ったところ、管自体に大きな損傷はなく、大規模な更新工事は必要ないことが判明した。残りの施設についても今回の調査結果の分析を行い、対応を検討していく。企業会計決算審査特別委員会、上下水道事業会計。質疑、上下水道のイメージアップ映像をどのように活用しているか。説明、市及び上下水道局のホームページをはじめ、 市公式の YouTube チャンネルなどで放映しており、2年度は小学生を対象とした出前講座で映像を活用したほか、 Twitter やオリオンスクエアの大型映像装置での放映を計画している。質疑。人口減少で上下水道ともに料金収入と使用料収入が減少している。このような状況において上下水道にかかる環境の整備は今後どのように取り組んでいくのか。説明。施設の機能維持についてはアセットマネジメント中の考えに基づいた適切な時期での更新や耐震化、事業の平準化などにより長期的な見通しに立った建設投資や機能維持にかかるコスト抑制につなげ、将来に向けて安定した上下水道サービスを市民に提供していきたい。収入は現在の高い収納率を維持し、料金以外の収入として小水力発電や消化ガス発電など経営に寄与できるような新技術について研究していく。中、アセットマネジメント。中長期的な視点に立ち、保有する施設をライフサイクル全体にわたり効果的・効率的に管理・運営し、持続可能な事業を実現するための活動。中終わり。中央卸売市場事業会計。質疑。新型コロナウイルス感染症が生花や水産物の取引にどのような影響を与えているか。説明。水産物は外出の自粛により大きな影響があり、前年度比約 50% の売上減となる業者もあった。生花はスーパーとの取引が多く、水産物と比較すると影響は小さくとどまった。要望。市場外流通の増加や天候不順、また新型コロナウイルス感染症の影響などにより、市場の経営は厳しい状況にあるが、市場関係者の英知と情熱を結集し、危機的状況を乗り越え、改正市場法の利点を活用しながら、さらなる集荷力、販売力の強化を図るとともに、整備基本計画に基づき、着実に施設の再整備を進めてほしい。